ただいまから大竹海治先生に新約聖書ヨハネの福音書9章1節から12節までを通して自分の身に起きたことと題して大竹海治先生に聖書からメッセージをしていただきます。
大変過分なご紹介をいただきました、大竹海治と申します。赤井先生は本当に私にとっては麗しいあの先生で、年齢的にも兄のようなあの存在でありますけれども、私の人生に赤井先生を与えてくださった神様に心から感謝しています。いつも本当にありがとうございます。また先生を学園のために長い間理事長の重責に派遣していてくださるこの教会の皆様の、あのお気持ちっていうんでしょうか、お志、また役員の方々 の、 あの意思決定、本当に心から感謝しております。大変貧しいものですけれども、御言葉の分かち合いをさせていただきたいと思います。私は新潟県村上市というところで、生まれました。生まれて40日目に、小児麻痺にかかりまして、まあ、今も右足は、不自由です。まあ子供の頃ビッコビッコって、まあ、言われ続けたっていうか、あの言われて大変辛い思いしました。歩く時に、時々すれ違う人が振り向くもんですから、どうか振り向かないでほしいという願いを持ちながら子供時代生きてましたけども、やがて大人になって、大学も中退して、それで遊び狂った後、また受験し直して一浪した後、教会に通いを出して、ある時自分がある時、ふっと誰かの歩く姿を振り向いてる自分をに気づきましてですね、子供時代あれほど振り向いてほしくないと願い続けながら生きてきた自分が何の反省もなく振り向いてる、その自分の姿に驚きまして、ようやく自分が間違ってる人間だってことに少しだけ気づき始めて、それからだんだんだんだんこの聖書の世界がこう開かれていったような経験があります。小さい頃母が私を背負って川に飛び込もうとした時もありました。まあ私は覚えてませんけども、その時に私はお母ちゃん帰ろうよとその飛び込もうとする前に言ったそうです。それでハッとしてですね、また帰っていったなっていうことを聞かされたことも、ございます。ありがとうございます。でそんな母がある時、村上の小学校で持たれました、そのキリスト教のなんか講演会でですね、その先生が今読んでいただきました聖書の箇所を取り上げて、この生まれつき目の見えない人が見えなくなったのは、本人の罪でもありません、親の罪でもありません、神様の御業が現れるためだって話をしてくださったそうです。でその集会に出るまでに母は散々ですね、まあ、母は鎌倉生まれで新潟に、まあ、嫁いでいったよそ者だったわけですから、まあ、いじめられたようでありますけども、お前の次男、つまり私のことですけども、お前の次男が、まあ、片輪になったなって言い方をされたそうです。立候になったのは先祖のたたりだって、こういうふうなことを散々言われてですね、本当に苦しんだようです。そういう苦しみの中から先ほどのご紹介したような集会に出て、その話を聞いたもんですから、母が言うにはですね、まあ、大群衆が思ってたようですけども、終わった後母がその群衆をかき分けて、それでこの講壇に飛び上がって、そのスピーカーですね、講師の足にしがみついたっていう話をですね、聞かされました。よほど衝撃を受けたのか、まあ嬉しかったのか、まあ、生まれて初めて聞くようなメッセージだったんだと思いますけども、 まあ、この箇所を読みますと、いつもその母のことを思い出す、そのエピソードをですね、思い出すところでございます。で、生まれつきの盲人というだけでも暗いですのに、八節を見ますと、物乞いであるというわけですから、本当に二重苦ですね。けれども、もっと暗いのは、あるいはもっと悲惨なのはですね、彼を取り巻く世の中の目、思いだと思いますね。で、弟子たちもこう言ってます。先生、彼が盲目に生まれついたのは、誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？その不幸の原因は何なんですか？何か責任追及の裁判のような寒々とした問いではないでしょうかね。私自身足が悪いってことで自分がとてもこのコンプレックスもしましたし苦しかったです。でもそれ以上に苦しかったのがやっぱり振り向かれるとかですね、ビッコビッコと言われたとか、まあ直接私は聞いたことはありませんけど、それは先祖のたたりだとかですね、まあ、そういうその悪いのは何だっていうこの見方はですね、まあ、そっちの方がもっとこう辛いと思いますね。まあ足が悪いなりに楽しく人生を送れるもんです。目の見えない人もですね、先ほどご紹介いただきました荒垣先生もですね、私以上に快活で、もうジョークばっかりの、人で、もう付き合ってると、この人どこが目が悪いんだと思うようなね、そういうあれです。ちょっとも、肉体的なハンディっていうのは、まあ、周りが見るほど苦しくないんですよね。ですけど、こういうふうな目でこう、接されると、それが非常に辛いですね。でそういうその、まあ、世間の目といいますか、この地上の目に対してイエス様が3節で、イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。まあ、人間のこの罪深い目っていうんでしょうか、この人を見る目っていうのは、いつもその人の罪というものにこの目を止めていく方向ですね。どこが悪いんだろうか。これが人間の非常にこうおぞましい視線だと思います。そしていつも裁こうとしてしまう。そうやってますますこのまるで猟犬がですね、獲物をこの追い求めて追い詰めていくようなですね、非常に鋭い視線を浴びせてしまう。で実際のこの追ってる苦しみよりもこの苦しみがですね、まあ、実に大きいのです。辛いのです。例えば、まあ、こういうその肉体のハンディとかそういうことじゃなくてもですね、何かに失敗する人を見ると、そもそもお前がだらしないからこうなんだとかですね、皆さん屋根の下で言い合ってませんか？奥さんとかご主人同士とかね、親と子とかですね、分かってないからまたこんな失敗をしてとかですね、そもそもお前バカなんだからとかですね、言っちゃいけないことまで言い出したりしてですね、その失敗の原因がお前のこういうまずいところにあるんだなんてことですね、夫婦とか親子とか、あるいは教師と生徒の間とか友達同士でこう言い合って、その原因を言い責任追及する姿勢っていうのは、この弟子たちの問いと同じ根っこではないでしょうか。まあ、他人を裁く心の中にがですね、そういう非常に冷たい裁判所がある。私たちの心にそういうなんか冷たい裁判所がある。そこからいつもなんか他人を見てるっていうですね、そんな自然を感じずにいられません。まあ、苦しみの原因調査っていうのは神様がですね、はっきりさせられないならば人間は沈黙すべきだと思います。で、たとえ分かったとしても、絶対これに違いないと思っても、それは黙って飲み込んで、むしろそれで苦しんでる人、原因もその人にあったとしても、それを飲み込んで、言わないで、温かく包んで、その人がそこから解放されるように、この愛を持って仕えていくっていうですね、そのことを聖書は、愛しなさいっていう命令の中で教えていてくださってると思いますけれども、私たちの 生まれながらの罪の思いをすると全く正反対の姿勢でですね、つい人を見ると裁いてしまうというところがないでしょうか。一方、そのイエス様のこのお言葉はですね、神の業がこの人に現れるためにってことですね。つまり苦しみの原因に目を留めるんではなくて、苦しみのこの目的にですね、この苦しみはこういう方向を目指している苦しみですよ、こういう視線ですね、こういうことを教えていてくださる視線です。イエス様の視線ってそうなんですね。この苦しみはどこから来て、そもそもそっちがおかしいとかじゃなくて、この苦しみもこういう素晴らしい方向に行くためっていう、そのイエス様の目のなんと温かく励ましに満ちてて前向きで建設的なことでありましょうか。この悲惨の中に神の栄光が待っている。今あなたの目には絶望的に見えるかもしれません。もうそこから抜けてる可能性はないと思うかもしれませんけども、それが実は神様の栄光がを目的としているための今苦しみの なのであるということですね。本当に励まされます。私はこのことを知らないがために同じ屋根の中で悲惨な親子関係が生じたり、悲惨な教室が生まれたり、悲惨ないじめがあったりしてですね、結局悪いのはお前だから、お前が罰を受けなきゃならないってことでですね、本当に2週間前に私の教会のすぐ近くの中学校で中学校2年の男子がですね、同じ学校の中学生の暴力事件で死んでしまいました。その中学校が来てる教会学校の生徒もいましたから、本当にもうすぐに対応せざるを得ませんでしたけれども、そういういじめをしてしまう子どものその親、あるいはそういう親のそのまた親、そういう人たちがですね、この言葉を知らない、悪いのはお前だっていう目でですね見られて育った、子供が親になってまた子供を見た時に悪いのはお前だって、こういうですね、まあ、連鎖反応っていうんでしょうかね。私はそれは自分の千葉市若葉区小倉町の特別な悲惨さではないと思ってます。世界中がこの悲惨さの中に閉じ込められていると思いますね。そういう世界中の人に本当に耳の穴をかっぽじってもう突っ込みたい、もう本当に聞いてもらいたい、心の中に入れたい、そういう御言葉ではないでしょうか。人生を見る目がこの御言葉で本当に明るくなるんではないでしょうか。軽くなるんではないでしょうか。忍耐が与えられるのではないでしょうか。希望が与えられるのではないでしょうか。本当にそういう目にさらされて、もう凍りついてですね、もうニッチもサッチもいかなくなったその心に、ほーっと暖かい太陽がさんさんと、もう心の底までこう通っていって、心の底にある氷までね、ヒューッとこう溶けていくような、もうポカポカした、そういう思いを与えてくださる。これ人間が与えることのできない熱、人間がどうしても与えることのできない光、それをこの時イエス様が世界中に発された御言葉、今朝私たちの魂にさんさんと降り注いでくださる御言葉、そのようにですね読まされます。そうおっしゃった後、私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。昼は働き、夜は眠る、まあ、これはキリストがやがて十字架で死ぬってことを暗示した御言葉でもありましょう。世の光って言葉ですけども、 光は暗闇を照らしますよね。人間はこの悲惨さを見ますと、わけも分からず原因追求してその人を責めていって、ますますこの暗くしていきます。そうじゃなくても暗いのにもっと真っ暗にしていきます。で、そういう暗い目の中で何も見えませんのに、自分の見方を絶対視してそれを人に押し付けて、だからお前はこうだ、ね、イエス様を裁いてはいけない、どうしてあなたの目に針があるのに兄弟の目の治療を取ろうとするのですかって見言葉がありますね。私は、杉並教会に移ってから、杉並教会って道路が広いところと狭いところがあって、車を運転するのはもう嫌になってですね、オートバイしばらく乗ってたんですね。で、青梅街道ってところに乗ってたらキャンとなんか入ったもんですから、痛くてメイサさんに行ったんです。そしたら鉄粉が入ってると、小さな、それで目薬を刺されてですね、お竹さん目を閉じちゃいけませんよ、閉じちゃいけませんよってですね、何やれたかというと、先生の持つピンセットがですね、こうやって迫ってきて、目ん玉に突き刺さった小さな鉄粉を取るんです。目を閉じちゃダメですよって言われた時の目の前に、皆さん、このピンセット来た時の、なんとも言えない恐怖。閉じたら、ますますおかしくなるからって言われてですね、本当に目を開きながらやりましたけども。皆さん、目の塵取るって微妙な作業ですよ。ちょっと間違ったらもうやめてくれでしょ。それをこっちの方が針割ってどうして取れるんでしょうね。まず自分の目を取りなさい。あなた自身がどんなに間違ってるか分かれば、他人の目の塵なんてね、そんなこと大体言える資格あなたにあるんですかっていうことですよね。言える資格もないのに、わけも分からずこう裁くけども、イエス様はその悲惨さの、本当の意味、それが神様の技を表すためのものですよと、そのことを示す光である、そういう世の光なのですよってことですね。ですから、神が人となられた救い主は、この憐れみの光をね、もたらすためにいらっしゃった世の光である。もう鋭い、裁き合いをするこの冷たい暗い世界に、本当に、いや、その悲惨さこそ神様の栄光の技が現れるためなんだっていうことを示す憐れみの光、世の光、そう教えてくださったわけです。で、そのイエス様の憐れみ深い光が続けて一人の人間にこの体現する、現れていく、それがこれからの癒しの記事ですね。6節から、イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を罪人の目に塗って言われた。行って白編む、訳して言えば使わされた人の池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていった。この2節で一番大事なポイントは、そこで彼は行って洗ったということだと思います。つまりキリストの言われた通りにしたということですね。午後もちょっと話すことになるかもしれませんけども、皆さん、この講談で語られる説教をどういうふうに聞いてらっしゃいますか。今日の赤江先生の話は面白かった、楽しかった、いい例えを話してくれた、実に先生はよく準備してくれた、よし褒めて使わすとか言ってですね、説教に散々感心して終わってから、先生今日の説教良かったよ、先生も嬉しくなってありがとうで帰ったとしますね。それ本当に説教に聞いたことなんでしょうか。そうじゃなくて、先生が語られた聖書の言葉に従おうとして聞きますでしょうか。説教に満足するために皆さんいらっしゃるでしょうか。満足しないとね、献金の額まで少なくなるとかね、そうじゃなくてね、どんなにその、なんていうかね、もう自分には耳が痛いって言葉でも、神様のお言葉に従って聞こうとすること、そうしなければ礼拝が礼拝でなくなりますよね。というのは、 この礼拝の主人は私なんですよ。私っていうのは皆さんお一人お一人なんでしょうか、それとも神様が主人でしょうか。もう言わずと知れず神様がご主人です、主です。その主のお言葉に、ああ今日は感心した、さよならっていうのは、主の上に自分があって自己満足する世界ですよね。礼拝って自己満足して終わりしたとしたらば礼拝になりませんよね。神様までひれ伏して神様のおっしゃったことに従う、それがあの礼拝ですね。ですからこの人もですね、ああイエス様なかなかいいこと言うな、今日は恵まれたって言って帰ったんじゃないんです。キリストが行って池で洗いなさいと言われ、盲人がそこで彼は行って洗った、イエス様がおっしゃった、そこで彼はその通りにした、これがポイントです。ある意味で盲目の目にこの泥を塗られて、何言ってんだろうと思ったと思いますね。まして、それを洗ったかって何になるのかと思ったかもしれませんけれども、彼は言われた通りにしたんです。3節の、この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません、神の技がこの人に現れるためですというキリストの驚くべき御言葉に、彼はきっと何かこう、人生で初めて聞いたような感動を覚えたのかもしれません。まあ、辛い人生の中でどれほどその人間から疎まれですね、お前は神に裁かれているのだという冷たい言葉を浴びせ続けられてきたことかと思いますけれども、もうそういう彼の耳に初めて響いたメッセージです。この温かい言葉を語られたキリストにそのまま服従したんです。信頼して、そしてその信仰によって神の技が現れたということですね。まあ、人間には絶対できないことをキリストがなさるということがこの盲人によって明らかにされました。キリストの憐れみの光がこの人の中にこの現れた、まさに神の技が現れるための苦しみでもあったというわけですね。一方、今まで彼を見ていた人は当惑します。近所の人たちや前に彼が物乞いをしているのを見ていた人たちが言った、これは座って物乞いをしていた人ではないか。他の人々はこれはその人だと言い、また他の人はそうではない、ただその人に似ているだけだと言った。当人は私がその人ですと言った、まあ、あまりにも変わり、あまりの大変化に半信半疑になるでしょうね。それほどの変化がこの人に現れたわけですね。まさに生まれつきの盲人であることによって、より一層その変わりようがですね、鮮明になった、その鮮明さが人々に映った、まあその証拠って言いますかね、そういう反応ですよね。皆さんいかがでしょうか。かつてキリストに出会うご自分の姿と今の姿、何にも変わってませんか。私はここでとても言えない恥ずかしいいろんな経験をしてます、やっぱり明らかにキリストに出会う前と出会った後から本当に変えられてるな、もちろん変わってない部分もありますけど、変えられてるなっていうことはですね、本当に思わずにいられません。そこで彼らは言った、それではあなたの目はどのようにして開いたのですか。彼は答えた、イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと私に言われました、それで行って洗うと見えるようになりました。また彼らは彼に言った、その人はどこにいるのですか。彼は私は知りませんと言った。11節はお見事ですね。自分の身に起こったことをただそのまま証言しただけです。イエスという方がこうしなさいとおっしゃったので、そうしたら見えるようになりました。ね、 それ以上でも以下でもないそのまま言ったわけです。私はこれはクリスチャンの証の見本だと思います。クリスチャンの証もこれ以上でも以下でもないと思いますね。まあ彼の言葉を今度私たち一人一人キリストを信じた者として言うとしたらですね、イエスというお方が神であられるのに人となって今から2000年前にその私の全ての罪を背負って十字架にかかられて身代わりに裁かれました。その方を信じる者は救われますと言われたので私は信じました。そうしたら救われました。確かに今までと違う自分が生まれ始めました。そういうことではないでしょうか。かつて物乞いの生まれつきの目で見えない人ですね。それと同じようにかつて父なる神様から離れて生きていた迷子の羊でしかないもの、そして神様を全く見ることができない魂で生きていた生まれつきの魂の、目に見えないもの、それが今どうなってますでしょうかね。今自分の魂がキリストという羊飼いに養われている、御言葉と聖霊によってイエス・キリストという方が主であると告白でき、目に見えないお方でありますけれども確かに主がいらっしゃること、私たちの人生を今導いていてくださること、それが見えるようになった、魂の目が開かれていく、キリストを信じる前は絶対に見ることなかった世界お方を今見れるようになっている、天の光が見えるようになっている、驚くべき技が自分に起きている我が身に起きている、そういうことを今朝ともどもにですね確認したいのです。キリストを信じることによって救われるっていうことがとてつもない出来事だっていうことをですね、私たちは信仰生活をしているうちにいつの間にか忘れていませんでしょうか。今日のこの礼拝に来るってことが毎週の習慣であってワンノブゼムのような気持ちでいるかもしれませんけども、今日先週また来週礼拝に導かれるのはただただかけがえのない神様の恵みであって、かけがえのない救いをいただいている、あるいはそのかけがえのない救いを与えようとしている神様を求めるように導かれている、そういうこのありえない恵みをいただいているのだってことにですね、私たちはもっともっと魂の目が開かれないといけないかなとですね、本当に自分に語っていることでございますけれども、そのように思います。まあ、自分の身に起こったこと、自分の魂になしてくださった神様の御業、そのことをですねこの盲人の癒しにダブらせて確認したいのです。そしてこの盲人のようにキリストの言うことに従うことによってその魂の救いが与えられたってことをですねはっきり表明したいのですね。あなたはどうしてこうなったんですか。はい、聖書にこう書いてあってそのままそうしたらこうなりました、ね、自分の身に起こったことをお話しすればいいのであります。ですから今朝ともどもに自分の身に何が起きたのか、目に見えないことですからなかなか表現しにくいかもしれませんけど、かつてキリストに出会う前の自分がどうだったか、今どう変わってきたのか、どう変わってないのかですね。そんなことを覚えながら、実はとてつもない世の光、憐れみの光が魂に注ぎ込まれて私は新しく作り変えられてしまったんだってことをですね 本当に確認しまして、そんな御業を我が身に我が魂に与えてくださった救い主を心から褒めたたえたいと思います。お祈りをお捧げいたします。憐れみ深い父なる神様、私たちは時にキリストによる救いというものをどれほど低く見積もり、救いの喜びが失せてしまうような、そんな信仰生活へといつの間にかなってしまうことでしょうか。今見ました、一人の病人の癒しの記事を通して、どうか我が身に起きたことをもう一度御言葉を通して確認しまして、ありえない恵み、驚くべき恵みが自分に与えられたということ、あるいはまた与えられようとしているということを心から覚えることができますように、今日は圭介ちゃんの検事式にともどもに出席できましたことを感謝します。何も知らない、あるいは何もできない小さな赤ちゃんが一方的な祝福をいただいていることを、私たちはまさに目に焼き付けられました。しかし圭介ちゃんの救いと同じように、私たちも全く何も見えない、何もできない状態で救われていたということを覚えますときに、本当に圭介ちゃんよかったね、そして私もよかった、そんな思いへと、どうぞ優しく、そして力強く、そして鮮明に目を開かせてくださいますように導いてください。感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。